にちは、こんばんは、お久しぶりです。はじめまして。ずっと続けられている日課は、ずっとじゃないんですけど、紙で書き始める日記が半年以上経ちました。
わーい。
ツイッターは高校1年とかの時からやってて、まあ、インターネットはもっと長くやってるけど、ツイッターは5年目くらいなので、まあ、日記もね、まずは5年目指して頑張りたいです。カニ玉です。
はい。私のずっと続けられている日課、私も実は日記を書いておりまして、
はい、
一回やってやめたんだけど、また今年の3月からちゃんと書き始めようと思って、実はずっとちゃんと書いているっていうのと、
うん、
5月からなぜか1日なんか1枚は絵を描こうと思って、5月1日から今収録してるのが、まあ、6月8日なんですけど。
はい。
言っていいの？これは収録日は。
いいんだよ。大丈夫。
そう、6月8日に収録してんだけど、ちゃんと。
うん。
今日の分はまだ書いてないか。これから書きます。うん、でも、ちゃんと続けられてますので、これからもね、書いて、なるべく絵を上手くなりたいっていうところで。
なんかさ、ちょいちょい見せてくれるけど、全部は見てない。
ちゃんと書いてるっていうよりか、本当に、なんかノートの片隅に書くぐらいの落書きを。
いいんだよ。続けることがね。そう、すごいから。うん。
他社のアカウントの方に、なんか載せられる絵があったら、ね、ちょっと一部を公開しちゃおっかなって思ってます。
見せてね。
はい。
はい。
あとはまあ私も、カロちゃんと同じく、ツイッターを、もう続けておりまして、自分がこのサイコで使い続けているアカウントが、つい最近、開設から9年。
マジでビビった。長。
でした。で、9年前って何歳かっていうと、中学1年生なんだよね。
私のいないツイッター、そう。だったんだね、その頃は。そうそうそう。
なんかね、
うん。
なんかの番組の企画で、まあ、ほら、ハッシュタグをつけてツイートするとなんちゃらかんちゃらってさ、よくあるじゃん。
ある。今ではよくある。
そう、今ではよくあるけど、まあ、それをやろうとして解説したのが始まりだったような気もするなーっていう感じですね。でも最初はそのツイッターを解説し始めた当初は、めっちゃツイッターやってたわけじゃなくて、それこそあのハテナ俳句っていう、今は亡きSNS を、
ふるさと、
そうそうそう、俺たちの心のふるさと、そういう SNS があったんですけど、そこを主に使ってて、高校入ってから、
はい、
ちょっとツイッターの方に移行してなってきたかなって、うん、それからずっと追廃、
ズブズブですよ。
好きあらばツイッターのアプリを開き、なんかツイッターのアプリ閉じた後になぜかもう一回ツイッターのアプリを開くっていう追廃あるあるをね、まあ毎日やってますね、
うん、
ちょっと長くなってしまいましたが、タソです。
本当だよ、長いよ。
え、
でもそんなところもいいと思うよ。
ありがとう
って言ってくれるのは私だけだからな。いっぱい邪魔しちゃった。
受けちゃった。寝落ちに短し風呂には流し、第6回目の放送です。
10年来のインターネット幼馴染である私たち2人が、それぞれトークテーマを持ち寄って、主導権を握る人間を交代しながら、幅広い話題を取り扱っていく番組です。
ヒューヒュー。
前回に引き続き、
なんと、今回も、
お便りを読む。
やった！読むぞ。
お便り読む回その2。イエーイ。
はい。まあ、今回はね、そのお便りの内容をもとにね、まあ、ちょっと語りたいことがあるので、うん、それは後ほど紹介しましょう。
イエーイ。
じゃ、まず、一つ目の質問ですね。じゃ、私が読みますわよ。
はい。
冷やし担々麺の夏、俺たちの夏さんからです。ありがとうございます。
いい名前。
盛り上げていこうぜ、俺たちの夏、ビッグウェーブ2022。ね。行きましょうか。学食に冷やし担々麺が出回り始めた今日この頃、カニ玉氏、タソ氏はいかがお過ごしでしょうか？元気です。
元気ですわ。
ぶち上げパーリーないですね。私はこの春から一人暮らしを始め、毎晩暴言を叫び散らかしている近隣のクルインチュ、狂人と書いてクルインチュですね、への殺意を募らせています。でも実際学生が住むような適当なアパートって生活音どこまで聞こえてるんだろう。周りの人のは気にならないけど、私の音で迷惑かけていないか不安です。
優しい。
一人暮らしアパートで動画を再生する適正音量が知りたいね。
うん。
あと野菜のおすすめの食い方教えて実践するかは知らんけど。PS、サイトに書いてある It's too short to sleep, too long to take a breath. って英訳、かっこいいね。長々すまんの。バイバイ。
ありがたいね。
ありがとうございます。一人暮らしというわけでね、実際に一人暮らしを行っているカノさんは、はい、どうですか？
いや、そうですね。ちょっとこれはやっぱり学生が住むと言っても、本当に大学生限定なのか、それとも、
うん、
家賃がその安いだけで、もしかしたら社会人とか、全然年齢の縛りなくっていう物件もあるかもしれないので、一概には言えないんですけど、
うんうん、
私の場合は、どっちかっていうと、横の隣より、私1階に住んでるんだけど、2階の人の足音めっちゃうるさい。から、
うん、
壁が薄いというより、
うん、
天井の方がうちは、
うん、
なんか、うわ、筒抜けだって思っちゃうんだよね。
ああ、そうなんだ。
私が例えば、お昼とか家にいて、
うん、
テレビ見てんじゃん、とするじゃん。そうすると、上から、カラカラカラーって音が聞こえてきて、洗濯バサミのいっぱい入ってるカゴをぶちまけた音ってわかるの。そのくらいなんかニュアンスが、自分家にもある音というか、
ディティールが細かい。
そう、狭い部屋の中で起こりうる、何かにつまずいて、その何かをこぼす音とか、前は、それこそもっと洗濯バサミより細かい何かをこぼす音が上から聞こえたの。
うん、
何だったかはまあわかんないんだけど、結構ね、だから、まあ自分も気をつけるに越したことはないなって思う。その上の人のが聞こえてきて、まあ迷惑だなっていうよりかなんか笑っちゃうんだよ。上の人も生きてるんだなってなんか思っちゃうから。
生命を感じるの面白すぎる。
そうそうそう。だからクルイン中に殺意を募らせているらしいが、まあやられる前にこっちがやらないといけないんですけど、あまり必要以上の気配はね出さないで、イヤホンヘッドホンして一日中過ごすのも不健康だから、
でもなんか結構ほらなんていうの、今のイヤホン例えばさ、無線のイヤホンとかって結構ノイズキャンセリングとかさ、
あそうだね、
周りの音があんまり聞こえなくなるようなやつもあるから、音楽かけなくてもいいから、イヤホンするだけでも結構
ノイキャンとしてね、
そうそうそうそう、
いいかもいいかも、
まあ手なんじゃないかなとは、
いいね、
思いますわね。まあ、私は全然マンションで実家暮らしなんで、でもマンションでも
聞こえる？
上の階だからよくわかんないけど、なんかたまにカンカンカンカンカンみたいななんかを叩いてるような音が聞こえる時があって、それが上の階なのかどっからかわかんないのよ。っていうのも、マンションの話になっちゃうんだけど、前深夜にドンドンドンドンドンみたいな、なんかね、
怖いよ、
すごい音が聞こえてきて、で最初、上の方からなんか聞こえるから上の階の人だと思ったの。したら後々に下の階の人がトイレかなんかが壊れて、それの修理が来て、それの音だったっていうのが判明したのね。上じゃなくて下だったんだっていうのが
びっくり。
まあ、マンションとアパートの構造って違うから何とも言えないんだけど、やっぱこう振動の仕方、響き方っていうのが、結構響くところはがっつり響くみたいな感じだから、上だろうが下だろうが、
そうだね、
そう、だからまあ本当にね、ガンガンガンっていうのは私も経験してるから、まあわかるにはわかる。だからそういう時はやっぱイヤホンかな、
イヤホホか、
イヤホホするしかないかなっていうのは思うね。
はいはい。
でも自分たち立ててる音がどこに聞こえてるのかはちょっとわかんないかも。どっから聞こえてるかもわかんないから。上だと思ったら下とかもあるから。
そうだね。
自分たちの出した音がそう、どこの階の人に聞こえてるかもなんかちょっとわからないっていうのが怖いな。自分語りになっちゃったけど。まあまあ、そんな感じですわね。
ね。あとは野菜のおすすめの食べ方？
はい。
ありますか？
野菜のおすすめの食い方。炒める。
そうだね。
とにかく炒める。で、まあ、炒めたら大体なんとかなるし、塩コショウで適当に味付けすれば味もっぽくなるし、なんなら肉とか入れて、ソース垂らして、適当に炒めると、野菜炒めになる。
美味しいよね。肉野菜炒めが、そう、なんだかんだ別に、人に見せるでもなくさ、必要な栄養というか、
そうそう、
味に飽きたら、まあ何パターンか、まあ好きな調味料を そう用意しとけばいいし、
味変効くから、
そう
まあ手軽だし、
炒めると量が、一気に食べれる量が増えるから楽だよね。
そうかさが減る分、
うん、冬だったら鍋一択なんだけどね、夏だとやっぱね、
ね、う
ん、
そうだね、夏だとね、そうだね、なんだ、冷やし中華、
あーいいね、
パッと出てきたのは。
そうだね、
まあ夏は野菜が傷みやすいから、
ああ。
炒めるのがいいのかも。
そうだね。さっさと料理して1日2日で食べきるのがいいかも。はい。英訳を褒められて嬉しい。
本当にかっこいい。
私がせっせと打ちました。
It's too stressful for a sleep too long to take a breath. いいね。
眠りに落ちるにはあまりにも短いし、風呂に入るにはあまりにも長い。
なんかさ、トゥートゥーの構文。
うん。
思い出した。
でしょ？
中学高校で
トゥートゥー、そう、トゥートゥー構文ですよ。
トゥートゥー構文、いいが使いすぎて泣いちゃった。
うん、泣いてない。次行っていいかな？うん、大丈夫かな？
はい、じゃあ行きましょう。
古流歌人よもすがらさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人ともいつも楽しい放送ありがとうございます。落ち着く声質で耳なじみの良い喋り方をされてるなぁと感じます。ね、こんなに叫んだり規制を上げたりしてるのに、どうしてそういうの？みんな本当に聞いてる？ねえ。早速本題に、早速本題に入りますが、私はお二人の歌についてのあれこれをお聞きしたいです。具体的にはどんな歌、かっこジャンル、メロディー、BPM、歌詞、雰囲気などなど、かっこ閉じが好きか、これまでの歌の趣味の変遷、今ハマってる歌などです。もちろん歌ですので楽曲のみならず短歌などでも OK です。もしネタに困りましたら上記のようなテーマでのお話を聞かせてくれると嬉しいです。以上、だいぶ改まった書き方をしているもののお二人とは普通に面識のあるとある古流歌人からのお便りでした。
はい、ありがとうございますぜ。
はい。
はい、歌ということでね。
はい。
今回はなんとこの方からのお便りからね、まあぜひお聞きしたいですということをいただいたので、
言われちゃったらしょうがねえよな。
な、ちょっと、やるしかねえ、ボキボキボキ。自分の好きな歌を語りましょうよ
よ
というわけで、
うん、
このお便りでいただいたテーマですね。音楽コンテンツにこう、ハマりがちな我々にとって、まあ、欠かせない話題の一つと言ったらやっぱこの歌ですわ。
うん。
で、古今東西好きな歌を語りまくり、なんならリスナーにも聞いてもらっちゃおう。
うん。
みんなの好きな歌も、教えてくれよな、というわけで。
な、
今日は歌について語っちゃおう。
ネオフナ。
本当にこれは収録が長引く予感しかしないくらい、全然ネタを整理したけどできなくて。
早速、ちょっとネタの引き出しが多いであろう。
うん。
かのさん、話していただいて。
長くなるやつから喋るべきだよな。うん。はい。ではちょっと僭越ながら語らせていただきますけれども、
はい、
どんな歌が好きかってまあ一言で言うと、
うん、
一貫性のある歌が好きで、
おう、と言いますと、
一番好きなバンド、
うん、
ってどれだろうって考えた時に、
うん、
まあ、正直絞れないんだけど、一番人生で何回も聴いてるかなっていうバンドは相対性理論なのね。
うんうんうん。
みんな多分ラブズキュンで調べたらわかると思う。ああ、あれねっていう。みんな一回は聞いたことあると思うんだけど。
うんうんうん、うん。
相対性理論の歌詞って意味がわからないんだよ。でも、その意味のわからなさが一貫しているというか、
うん、
そういうところが好きで、あとは他にどんなバンドが好きかっていうと、
うん、
まあバックナンバーライブ行くし、7月。
うん。
あとは空想委員会っていう一回解散したんだけど、高校とかの時にうちらが大学入ってからかな、また再結成して、これも7月見に行くんだけど、
うん、
例えばバックナンバーといえば3ピースの、
うん、
どっちかっていうとちょっとうだうだした恋愛の歌とか、
うん、
空想委員会も知ってる人はわかると思うんだけど、めちゃめちゃ紐手バンドみたいな感じで売り出されてで、実際歌詞もちょっとめんどくさい男の子が歌ってるような、
うん、
そういう感覚のものが多いとか、その割と一言で、まあ、本当はもっとね、深いものなんだけど、一応なんかこのバンドといえば、こういう目線の曲が多いで、みたいな、割と世界観がしっかりあるなっていうのが、好きになりやすいのかなとはちょっと思った。
うんうん、
わかりやすい例は、あとは、なんか意外だなって多分思われると思うんだけど、うんうん、アーバンギャルドっていうめちゃめちゃ変なバンドがいて、
うんうん、
あれとかだって、ライブ中にさ、日の丸のマークが、うん、あの赤い丸がちょっと垂れてて、うん、あれ血の丸って言うんだけど、アーバンギャルドのロゴ。そう、血の丸をライブでみんなで旗振ったりとか、ちょっと怖いのよ。
ね。
ちょっと変だよね。そう、その変なことをずっとやってるってことがかっこよくて。
ああ。
だから、私はその、明るい恋の歌も好きだし、
うん、
何考えてんのかよくわかんない意味のない歌詞も好きだし、
うんうんうんうん、
その、曲のテーマとしてはバラッバラなんだけど、それぞれのバンドがメッセージに一貫性があるというか、
うん、
そういうちゃんと世界観があるものが好きかなっていうのがちょっと長くなっちゃったけど、
うん、
好き。
なるほど。
だからメロディーとか BPM とか歌詞とか雰囲気とかって、だから一貫性があれば何だって好きだって言ってんだろうっていう感じかな。
ざっくり言えばね。
ざっくり言えば。そう。
うん、
洋楽は全然聞いてこなかったんだけど、本当に邦楽のバンドは、
うん、
マジでちゃんといろいろ聞いてて、
幅広いよね。
自分で言うのもなんだけどね、
幅広いですよ。
だいたい歩くオリコンですよ
アーティストとかチラって言ったら多分彼女は引っかかってくれると思うんで、
あのサビを歌い出すよ。そう、多分大体のものは
すごい歌の知識に関する吸収が本当にね、すごい。
ありがとうございます。
と思ってるね。なんか日頃からそういう話をね、よく聞いてて、
うん。
おぉ、そうなんだ、ほえほえほえって思ってるけど。
本当に、あれだね、プレイリストとかを例えば作るとしてさ、6月のベスト10選とかやろうと思ったら、本当に一日中悩んじゃうくらいに、
うん。
聞く量が多すぎて、最近はまあちょっと一個一個の掘りが浅いかなとも思うんだけど、まあサブスクの時代だからこそ、
そうね。
なんか広く浅くいっぱいとにかく聞こうみたいな姿勢は、
うんうん、
マッチしてるというか、今もそうだね。
うん。
役に立ってるかなとは思います。はい。は
い。いい話や。
今ハマってる歌は、
めっちゃあるんじゃない？
うん、本当にやばい。あの、全然絞れない。なんかさ、あの、絞って、例えばそのさ、女の子とか、うん、バンドとか、うん、二次元とか、
うん、
指定してもらえれば。
うん、そう、やっぱあの、女の子が歌ってる歌、まあ、二三次元問わず、ありますか？
はい。
教えてほしいな。
そうですね。最近は、あれですね、女優とかモデルとしても活躍されてるうちら世代の大スター、うん、福原遥ちゃんが、アルバムを出して。
マインちゃん
マインちゃんそう
マインちゃん
福原遥は多分うまいんですよ。
歌うまいよね。
本当に。
え、わかる？なんか。
うん。が、アルバムを出して、
やば。
私はそうだな、未完成な光たちっていう曲が好きで、ちょっと聞いてみてほしいのと、
うん、
女の子だと、あとは、一番イケてるラップデュオ、チェルミコが、アルバムご機嫌をリリースしたので、
うん、
これはマジで全部いいので、聞いてほしい。
いいね。アルバムあるとこね、手っ取り早くいろんな歌が。
そう。6月アルバム、いいの多いな。
うん。二次元の女の子とかだったらある？
二次元はね、あの、ちょっと古くなっちゃうんだけど、からかい上手の高木さんのさ、まあ、声優の高橋さんだけど、
うんうん、
カバーアルバムをさ、
うん、
エンディングで毎回歌ってくれんじゃん。
ね、そうだね。
あれのカバートラックはやっぱいいなっていつ聞いても思いますね。
それはわかる。歌声ね、かわいいよね。
かわいい、本当に。あとはですね、二次元だと、女の子かちょっとわかんないけどさ、パリピ孔明の主題歌のさ、チキチキバンバンをさ、
はいはいはい、
フルで聞くと、あ、めっちゃいいなって思って。すごい好き。
パリピ孔明ね、私もちょうど今見てる。
あれいいよね。
うん。だから普通に話もまあ面白いんだけど、オープニングがさ、ニコニコで見てるから、こう人のコメントが流れるんだけどさ、
うんうん、
飛ばせないオープニングとか、生活必需品とかなんか出てくる。
なんか見ちゃう、あれは。
見ちゃう。映像もなんかいいし、なんか頭にすごい残る。
CG モデルとかじゃなくて作画でちゃんとさ、書いて踊らせてくれてるから、うんうん、なんか面白くて見ちゃう。
ね。パリピ孔明は面白いんで、
うん、
曲もそうなんだけど、
うん、
エンディングとかもさ、いいしね、気分上々の。
マジでいい。そうだね。
中で出てくるさ、エイコちゃんって子がさ、
うん、
歌手としていろいろやってく、ね、
うん、
アニメなんだけど、一応なんかそのエイコちゃんの声優やってる方と歌歌ってる方っていうのが違うっちゃ違うんだよね。
そう。
でも本当にまあ、声、普通に喋ってる時も声も可愛いし。
別に違和感はない。
そうそうそう、歌ってる時の声はめっちゃうま、やば、みたいな。
うん。
有名な歌い手さんだから。
そうですね。
普通に歌聞くのでもいいし、話も面白いし、作が安定してるし、派遣数はこれは本当に思う。
派遣握ってほしいよ、あれ本当。普段アニメ見ない人でも、
うん、
スパイファミリーとパリピ孔明はなんか見てる率がすごい高くて。
ね、そうだね。
私もそうだし、全然冬アニメ見なかったけど、久々に見られてるから。
スパイファミリーも見たいと思ってんだけど、あのね、
うん。
わかんなくて話が。
うん。
親がね、スパイファミリーの原作を試し読みで、なんか最初の方読んでて、そっからアニメの5、6話あたりから見始めるっていうね、暴挙をし始めてるんだけど。
すごいな。うん。メディアを変えて合流したんだね。
そうそうそう。なんか好きなアニメの話になっちゃった。話を戻そう。
まあ変遷はちょっと私は本当にこんがらがりまくってるし。
多いですね。
なんか今も同時並行で走り続けてるみたいな感じがあるので、あんまりもう割愛します。
寝落ちに短し、風呂には流し。
ちゃんに、はい、あとは喋ってほしいな。
じゃあ私はね、まあ、どんな歌が好きかっていうのを、
うん。
パッと取っかかれるのは、結構明るい歌とか、なんかすごい乗れる歌が好きかな。
はぁ、そうかも。
聞いてると体が勝手に踊り出しちゃうみたいな。パリピみたいなそういうあれじゃなくて、あくまでこう、アニソンとかの乗り。
うんうん。
で、すごい乗れる曲とか、結構、まあ、好きかなっていうのあって、
うん。
BPM とかも早めっていうか、割とね、アップテンポな感じで、
うん、
ポップな感じが好きかも、ハマりやすいかも。
あれだよね。私が狂っているポップなユニットといえば鬼ヶ原ですけど。
はい。
鬼ヶ原ハマってくれたもんね。結構刺さったというかさ、乗ってくれたよね。
そう、頭に残るしね、鬼ヶ原の曲。
うん。
普通にさ、カラオケとかで例えばさ、かのちゃんが歌ってる時もなんか、こっちがライブ感覚で。
乗りやすい。
そうそうそうそうそう。やっぱライブ映えする曲が基本的に好きかも。
あー、脳内でさ、瀬戸り組みがち。
あー、わかる、やるやるやるやるやる。
うん。
こことここ繋げたら絶対いい感じになるとかさ、やっちゃうもん。
やるよね、わかる。
ね、まあ、本当に、乗れれば何でもいいかな。
こないだあんまその歌詞を重視しないんだよね、みたいな話をしてたよね。
そうだね。そう、歌詞は、
うん。
後からついてくるみたいな。
後から改めて、うん。読んで、あ、こんなこと歌ってたんだくらいなんだっけ。
そうそう、そう。だから歌詞を見てまずハマるっていうのは、
うんうん、
正直少ないかも。
うん、
やっぱ曲調とノリとか歌声とか、そっちの方から入ってくから、
うんうん、
歌詞をね、よく見てるかと言われると、見てないって言うとあれかもしれないけど、いや見てるんだよ、歌詞は。
うん。見てるけど、
うん、
そんな左右されないのかな。
そうね。
うん、
あとは、特殊なところから入っていくんだけど、なんかさ、YouTube に、
はい。
オトマットとかっていうのがさ、あったり、
ああ、るね。
するじゃない。
うん。
その、人の声とか、なんかの BGM とか、
うん。
音とかを音楽に合わせて編集するみたいな。なんかそれで、
うん。
使われてる曲を、後から追ってハマるっていうのもある。
うんうんうん、
だからそれを考えると、ノリノリだぜイエーイじゃなくて結構しっとりな曲も聴くようにはなったりする。
そこからなら、うん。
そこからだったら結構いろんなジャンルの曲にも足突っ込んでいけるかなっていうのは。だから歌の趣味の変遷でも、そんなに、
うん。
割と昔からそうで、それこそ、私が小学校か。小学校の頃は、日常っていうアニメのさ、ヒャダインの情状友情とかさ、
はい。
カカカタ片思いとかさ、
大好き。
そう。もう、あれが割と、
うん。
アニソン好きとしての原点だったかも。
そうかも。
ハマり出した、一番最初にちゃんとガチでハマった曲が、ノリノリの曲だから、
最初に好きになった、ものを親だと思うので、
うん、そう、刷り込まれてます。
そうだね。
それかも。だから、本当に情状友情とか、そのヒャダインの曲聴いてもらえればわかると思うんだけど。
わかるわかるわかる。
ヒャダインの曲結構基本的に明るい曲が多いから。
や私さ、ヒャダインの好きな曲でさ、ヒャダインと、うん、自分の声を女の子にしてヒャダルコと、
そうそうそう、
初音ミクで歌ってるやつがあるんだけど、それめっちゃ三角関係の歌なんだけど、
うん、
あれを初めて聞いた時に、うん、こんなに真剣にふざけられるすごい人がいるんだって思った。
うん、
2010年の曲で、チュースミーっていう曲なんだけど、
聞いたことないかも。
これ本当にいい曲。なんだよ。後で聞いてみて。うん。
聞いてみます。私が今めっちゃくちゃこのハマってる D4DJ っていうコンテンツがあるんですけど、
うん。
満を持して、まあ、ここでようやく話すんですけど、
はい。
アニメのオープニングの作曲かなが、ヒャダインで、
お
ー。最初知らなかったわけ。聞いて、ああ、なんかいい、
ほうほうほう、
好きな曲だなと思ったら、後から知って、あ、私が好きなわけだと思ったのは結構印象深いですね、
うん、最初にねビビッときたあれがつながるんだね、すごいね。
でまあここで D4DJ っていうこの単語をね出したんだけど、あんまりねその周りに知ってる人がおらんくてですね、
うん、はい、うん、本当にやってる人いない
少ねえんですけど、いや本当に良質なコンテンツなので、
うん、
ゲームもあるし、アニメもあるし、曲もあるし、ライブもあるし、すごい盛りだくさんのコンテンツなんで、ハマらなくてもいいから知ってほしいっていうのは。
曲をね、そう聞くだけでもとか。
そう、本当に曲聞くだけでもいい。キャラクターのことをろくに知らなくてもいいから、曲を、まず YouTube 上にライブ映像とかもう何本か転がってるんで、公式が上げてるやつね。
うんうんうん、
なんか何本かあるんで、まずそれちょっと見てほしい。まあ、語らせていただくんですけれども、
どうぞどうぞ。
D4DJ っていうのは、まあ、その DJ をメインにしたメディアミックスプロジェクトっていうので、基本的に6つのユニットが登場するんですよ。
うん、
で、そのユニットが結構みんな方向性違くて、本当になんか、ユニットごとに曲の制作人が違うのね、分かれてるから、
うん、
本当にそれぞれで全然違う世界観っていうのを確立してて、
はい、
そのユニットの特色を反映した曲っていうのが展開されてるので、だからすごい、ちょっと待ってくださいね、一息をかせてね。ハッピーアラウンドっていうユニットだったら、ほんと明るい、
うん、
まあ、私がさっき言ったみたいなポップな曲調みたいな、明るい、楽しい、ハッピー、イエーイみたいな、王道のアニソンみたいな感じの曲展開してるし、
うん、
あとは、まあ、なんかピーキーピーキーとかは、
はい、
かっこいい感じのね、
うんうん、
そう、なんかもうちょっとこの最頂点を目指そうみたいな。
ちょっともうちょっとなんかね、ストリートな感じがするよね。
そうだね。ユニットの雰囲気もそうだし、まあ、曲も結構ストリートっぽいっていうのも多くて、でも、その中でもやっぱちょっとしっとりとした、
うん、
落ち着いた感じの曲もあるし、すごいギャップが見られるっていう感じですね。
うんうん、
ね、全ユニットちょっと語らせて。
どうぞ。
フォトンメイデンっていうユニットは、ユニットのコンセプトが近未来的みたいな。まあ、ちょっと未知の世界をあなたにお届けみたいな。三次元のアーティストに例えると、パフュームみたいな雰囲気の。
私も思ったし、曲聴いて。
ね。
あと、曲作ってる人の中に、ガンダムかなんかの、
うん、
その結構 SF 系のね、うん、ちゃんとガチで実績のある人が入ってるっぽくて。
そうそうそう。
すごいね。
そうなのよ。すごいちゃんとディグってくれてありがとう。そうなんです。
そう、楽曲ファンなのでね。
ありがてえ。で、結構英語の歌詞とかが多くて、カラオケで、うん、歌うのが大変、個人的には。ただ本当にいい曲が多いし、ライブも、
うん、
ダンスパフォーマンスがガチのユニットなのね、ここは。
うんうん。
本当にその、YouTube とかのライブ映像とかも、まあ見てほしいんだけど、調和の取れたパフォーマンスが売りみたいな。
うん、
ね、なんか、いいんですよ。いいんです。
最後まで頑張れよ。
いいんです。いいんです。で、マーメイドっていうユニットは、まあ、一言で言えばパリピっすね。
ギャル。
で、ちょっとセクシーな衣装。治安が悪いって、公式も認めてるんですけど、本当に歌詞とかも結構攻めてるんですよ、このユニットは。
そうだね、そうかも。
なんかすごい乙女心を書いたみたいな言ってるけど、本当に彼氏がいないみたいな。
なんかもうちょっと生々しいんだよ。
なんかそうそう。 あのね、ライブがすごい盛り上がる、このユニットは。ライブ映えするし、なんかキャストの人が、大体アイドル経験者の人だから、場数を踏んでる人たちなわけだから、すごい盛り上げ方も知ってるし、話の回しも上手いし、
うん、
もうなんか全部そのライブの楽しさ、盛り上げ方を。
水準が高いね。
そうなの。でさ、実際に、うちらこのマーメイドっていうユニットのライブに行ったんだよね。
行った。
もう実際に、ウェーイってもうぶち上がって、本当に体を、客側も動かすから、
うん、
腕と首が本当に筋肉痛で、うん、翌日。
いや、本当にいい意味で疲れた。
いい疲れをしまして。マーメイド、聞けば聞くほどハマってくっていうのはあるかも。
わかる。
で、ロンドっていうユニットは、実は私が一番狂わされてるユニットで、本当に狂わされてて、狂わされてるユニットなんですけど、
オタクくん、早口になってるよ。
そう、私がね、多分人生でちゃんとアーティストとして好きって言えるユニットが、このロンドっていうユニットなんですけど、
うんうん、
ロンドのすごいところは何と言ってもこのさ、統一された世界観、
うん、
ロンドの曲っていうのは基本的にロック調なんですよ、ね、
DJ よりさ、そう
そう、バンドみたいな、本当にそうバンドサウンドで、なんか結構 DJ というコンセプトにしては異例の雰囲気なんだけど、でも本当に楽曲がガチなのよ、マジでガチ。
本当だよ、エンパイアサウンドシステムやぞ。
そうそう、エンパイアサウンドシステムズっていう、なんかその楽曲制作チームがいて、そこが担当してるんです。そのロンドンのユニットの曲は。
はい。
で、もう何がいいかって、まあ本当にボーカルが良すぎて、他のユニットって結構4人で歌割りして、
そうだね。
歌ってるっていうのが多いんだけど、ロンドンは大体1人のボーカルが一貫して歌って、他のメンバーがちょっと合いの手とか語りとかをさらーって入れてる感じなのね。語りが入るの、このユニット。
さ、語りふふってなっちゃうじゃん。なっちゃうけど、聞くと違和感ないのよ。
そう。カラオケで歌うとちょっと恥ずかしいけど、全然曲聴いてると、ギンギンってなっちゃうから、うん、本当にね、周知を感じない語り。
本当にそう。
ね、DNA にも響き渡りっていう感じの、
うん、
ね、いいユニットなんですよ。
うん、
何曲かもう曲も出してて、つい先日5月25日にもうアルバムを出してるので、
はい、
ぜひね、聴いてほしいですね。好きな曲はもういっぱいありすぎてわかんないですけど、やっぱりカレンデュラっていう曲が、
うん、
やっぱ原点にして頂点かも。
いいね。
カレンデュラっていう曲は結構歌詞は重めなんだけど、でもなんかどことなく勇気をもらえる。それこそやっぱり人生にちょっとうまくいかなくて、
うん、
あ、なんか私なんてどうせダメだみたいな落ち込む時があった時に聞くとちょっと元気をもらえるみたいな、
うんうん、
割となんかロンドの歌詞ってちょっと難解な解釈がちょっと難しい。
ああ、そうかもね。
かったりするんだけど、結構カレンデュラは分かりやすいかも。
うんうん。
分かりやすいし、本当にめっちゃハマってほしいって言われてもなんかさ、人には好みがあるから、ハマれって言うと、ちょっとっていう感じになっちゃうから。
うん、そうですね。
とりあえずね、トライアルとして、なんかの作業用 BGM として、ちょっとロンドンの曲流してほしいなっていうのは思う。やっぱでも歌声が綺麗だなってなるから、
うん、
あわよくばライブ映像も見てほしくって、
うん、
ロンドンの単独のファーストライブの映像が公式であるんだけど、その客席の最前列によくよく見ると私がいるので探してみてください。
わかんないだろう、みんな。
やつらとちっちゃくて、なんか前髪分けてるみたいな女が最前列に多分いるんです。
よかったね。でもさ、やっぱ思ったのが、
うん、
ちゃんってあんまり音楽の話ができないなって思ってたの、ずっと。
そう、狭いから。
思ってたけど、ロンドを好きになって、
うん、
音楽全体の話のなんか解像度が上がったというか、伝わることが増えたなってすごいちょっと思ったわ。
そうかも。
確かに高校の時とかはさ、
うん、
アニメの主題歌くらい、あとさ、本当にやってるソシャゲの周りの曲とか、
うん、
まあ、イニシエのボカロはうちら通じ合ってすごい何時間でも喋れるけど、
まあね、それはね。
そう。まあ、私が広く浅く手を出しすぎっていうのもあるんだけど、多分あんまり別に星野源の話とかしてもあんま好きじゃないかなとか多分思っ ってたけど、今は結構喋りやすくなったなって、ちょっと聞きながら思ったわ。
そうかもね。
うん。
だからそのさ、曲のテンポとかさ、曲調の解像度っていうのをやっぱり好きなアーティストっていうのが一個できると、
うん、
他の曲はじゃあどうなんだろうって違う視点で見るようになるから、ね、今までは本当にもうにわか、どにわかで聞いてたけど、本当に私はロンドンに狂わされ、
うん、
曲もね、CD 毎回買ってるし、キャラクターのアクリルスタンドとかグッズとかめちゃくちゃ買ってるし、ソシャゲのガチャもまあ回しまくってるし、もうロンドンに金を吸い取られまくってますね。本当に狂わされてますね。
でもやっぱそうね、そのコンテンツ全体のファンでもあるし、
うん、
アーティストとしてさ、なんか正直その D4DJ がもし例えばゲームとかが終わっちゃったとしてもさ、
うんうん、
何事もなかったかのように別にあの6ユニットが新曲を出し続けてくれてても別に変じゃないなって思うし、
うんうんうん、ありそう。さあ、あとね、一つユニットがあって、
うん、
あのリリカルリリーっていうユニットがまああるんですけど、
あ、言ってなかったね。
そうそう、リリカルリリー、うん、通称がねリリリリって言うんだよね。
うん、呼びにくい。
そう、面白い言い方、リリリリっていう。その子たちはなんかまずね、キャストが一人除いて他三人がオーディションで選ばれたっていう異例のユニットなんですけど、本当にまあ一人はなんだろう、ブシロードの他のコンテンツで活躍してた子がまあ内定で決まってたんだけど、あと他はオーディションで選ばれて、でそのうちの一人は本当にステージにすら立ったことのない子みたいな。
すごいな。
D4DJ でデビューみたいな感じの子がいて。で本当にね、最初の方のステージはちょっとぎこちないというか、まあ、ちょっとね、あの成長途中みたいな感じのパフォーマンスをしてたんだけど、最近のイベントだともう本当にライブ慣れてきたって感じで、もう表情の見せ方とか動きの感じとか歌い方とかも全然変わってきて、あのリリリはあの保護者になれるっていう感じ。キャラクターも高校生だけど幼い感じの子が多くて可愛いのよ。
そうだね、
可愛いのよ、うん、でやっぱ何がいいかって、曲のねモチーフが文学作品っていうのが一番の売りだと思う。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
まあいろいろ調べてみたら出てくるんだけど、曲名とかあと歌詞の内容っていうのが一つの曲ごとにテーマがあって、例えば我が輩よ猫であれっていう曲だと、
うん、
我が輩は猫であるっていうあのね作品がまあモチーフになってるし、あとは汚れちまった悲しみの色とか
あるね、
銀河鉄道の夜にとか、あとはなんだ、
私星の王子様のやつ好きだよ。
あー、どれだっけ、あ、プティプランスだ。
そう、それそれ
それ。そうだ、プティプランスっていう曲も、その星の王子様がモチーフになってて、本当に可愛いし、楽しいかも、なんか。
元知ってると、すごい。
うん。そうだね。
なんか、余計、得。
そう。だから、まあ、逆に、そのリリリリの曲聴いて、元の作品になった小説読みたいなってなったりも、する。っていうのは、
あ、いいね、いいハマり方
で、一番最近出た新曲っていうのがアルバム曲でライム畑で捕まえてっていう曲が、
そうなんだ、それまだ聞いてないや、
出たの。本当にこれは本当超最近出てきて、アルバムだからCD としてのリリースは今月末になるんだけど、
うん、
まあ、先行してサブスクで解禁された曲なのね、
うん、
実はあのまだこれから聞こうと思ってて、
あ、そうなんだ。
それはライ麦畑で捕まえてるじゃないですか、絶対。
そうだよ、サリンジャーのね。
そう
そうですよ。
そういう元ネタが分かるとニヤニヤするし、
うんうん、いいね。
一つ一つのユニットに個性が出てて、多分どっかしらのユニットには引っかかるんじゃないのかなっていうのはあるね、
うん。
まあ、他にもちょっと D4DJ 語り出したらキリがないんで、私もここら辺で
もう一回ね、ちゃんと独立会でやってもいいくらいの ね、愛はあるよね、
いつかはね。
そうだね、
そんなことを語ってたら超時間が過ぎちゃった。
まあ、でもいい、どうせ編集頑張ればいいから、
お願いします。
今回はみんなにお得にね。
でへペロンチョ。 It's too short to run for athletes,
too long to take a bus。あとはね、ちょっと私あれだわ、実習に行ってた時に、
うん、
プレイリストを作ってて、2時間のやつを、
おう、
2時間のやつを2個作って、陽キャ版と陰キャ版を作ってたんだよ。で、まあ、ちょっと全部は紹介しないけど、アーティストだけバーってちょっと紹介するので、あの何か知ってるのがあったリスナーは教えてね。陽キャ版がチェルミコ、 鬼瓦、空想委員会、星野源、リリカルスクール、カナブーン、ウッカ、ラマーズピー、オーサムシティクラブ、
うん、
ラッキーキリマンジャロ、豆腐ビーツ、ベースボールベア、相対性理論、バックナンバー、シーズ様、エレカシ。明るいね。明るいのよ、これ。
いい。
で、ちょっと、そう、ごめんね、一気に。陰キャ版は、吉沢佳代子、石風呂、バズマザーズ、アーバンギャルド、クリーピーナッツ、平井健、椿屋四重奏、集団行動、あとはバンドのオーラル、空想委員会、星野源、藤井風、一人へ、バックナンバー、ダダレイ、ラブリーサマーちゃん、クリープハイプ、東京事変。あ、暗いね
ー。
って感じでーす。私だけが楽しい。
いい。
知ってるのはあった？ちょこちょこ。
うん。ね、聞いたことあるとかさ、まあこれ気になってたけど、まだ聞けてないなっていうところとかあったらね、うん、これを機会にぜひ聞いてみるのもありなんじゃなかろうかで。
私の脳みそを出しちゃった。歌人からせっかくお便りをいただいたから、ちょっとだけ短歌の、うん、私は現代短歌を読む方がめっちゃ好きなんだけど、
おうおう、
一番好きなのと、まあ、ちゃんにちょっと、これよくねって教えたいやつを、
教えてくれメンス。
ちょっと教えて終わりにしようかなと思います。はい。
はい。
一番好きなのは、中学の国語の教科書に載ってて、なんかすごい覚えてるのが、うん、まあ、みんな俵万智が印象に残ると思うんだけど、
うんうん、
なんか知らんが当時から逆張りオタクだったのかさ、
うん、
それとも多分教科書で読む前にサラダ記念日くらい知ってたわって感じであんまり覚えてなかったのかわかんないけど、
うん、
違う作者の方で、栗木京子さんっていう人の読むね、
うん、
観覧車、回れよ回れ思い出は、君には一日、我には人よ。
うわ。
一日って一日。で、人よは一生なの。
うんうんうん。
もう君には一日、この観覧車に乗った思い出は。でも私には一生もの。いやもうこれ以上何を語ろうかと。もう説明不要。もうなんかこれ、一番好き。なんかもう。
言葉の選びがうまい。
そう。もうキュンってなるよね。
すごいさ、この限られた文字数の中でさ、どれだけそのなんていうの、情景とかさ、
うん、
背景こう思い浮かばさせるかっていうのがさ、
これまたさ、その実際に授業やってみたら多分また子供の反応も加わるじゃん。その君は一日ってことはさ、私のことあんま好きじゃないのかなとかさ、うん、私は逆にその君のことめっちゃ好きだよねとか、それとももう別れるのかなとかさ、
うんうんうん、
はぁ、たまんねえな。
すごいなんかいろいろ妄想がさ、膨らむ。てか妄想の余地があるよね。逆に少ない文字数だからこそ。
そうなの。詩とか短歌の鑑賞って妄想が許されるわけだから。
そうだね。
妄想したもん勝ち。
多くを語らないから。
そう。
もうそれはもう読み手の解釈に委ねますよ、みたいな。
そうなんです。で、次は、教科書に載ってないような、
うん、
あ、でも本は出版されてる最近の人で、岡野大二さんっていう人がいるんだけど、倒れないようにケーキを持ち運ぶ時人間はわずかに天使。よくない？平和だよね。
いい。
まあ、私今ちょっと読みやすくというか、わざと五七五七七で読んでるけど、別にもっと短歌ってそのさらっとさ、
うん、
綺麗に五七五七七分かれてなくても別に良くて、
うんうん、
駅で確かにさ、お花とかケーキ持って電車待ってる人を見ると、ちょっと神聖なものを見た気持ちになるよね。
わかる？なんかその日常生活の、
そう。
改めて言語化はしないけど、そこをあえて言語化することによって、日頃さ我々が感じてる
これ思ってたみたいな、そうそう、
あ、わかるなっていうのがあるもんね。
でしょ。
本当にうまい。
私が作ったわけじゃないが。
いいものはね。
はい。次、女の人なんですけど、
うん、
岡本真帆さんって言って、真帆ピって名前でツイッターもやってるんだけど、
かわいい。
傘じゃない、凍ったイクラを風呂場で溶かすツイートがバズったの知ってる？
え、待って、どんなツイートだ？
まあ、後で見てもらえばいいんだけど、そう、凍ってるイクラを、お風呂場で溶かすの、この人。
え、面白
い。すごいズボラなんだよ。で、有名な歌に、本当に私でいいの、ズボラだし、傘もこんなにたくさんあるしって歌があるの。
いい。
イクラのツイートにそうぶら下げて、これを作りました私ですって言ってんのも可愛いなって思うんだけど、
いい。
まあ、ちょっとそのマホピー傘とかマホピーイクラで調べたらそれは出てくるので、後でみんな見てほしいんだけど、違う歌を紹介したくて読むね。
うん。
3、2、1、パチンで全部忘れるよって、今のは説明だから泣くなよ。これめっちゃ好きなの。 なんか、短歌ってまあ、そうね、本だと上から下にこう目を落としてさ、読んでいくわけだけど、なんかその3、2、1ってこう、
そうね。
なんか文字ばっか並んでるところにまず数字なのが割と目を引くのね。
うんうんうん。
そう、全部忘れるよ。で、忘れるよのところでちょうどその音が切れるっていうか、読みやすいところで切れるから、あ、忘れるんだって思うんだけど、うんうん、で、今のは説明だから泣くなよっていう、
うん。
会話の温度感というか。
いいね。
うん、キュンってなるね。
うん。
で、なんか、そう、こういうのを恥ずかしがらずに発信することで作品になるっていうことが、
うん、
すげえよなって思って。
うん。すごいな。なんか、言語化能力とさ、アウトプットがね。
そう。本当に鍛えられるなって思うね。で、別にその、このお便りをさ、ちょっとくれたこの好みを私は分かってるから言うけど、
うん、
別にその、現代の方がいいとか、古典が絶対にいいとか、そういう気持ちは本当に私はどうでもよくて、
うんうん、
いいものは別にいいし、好きなものは好きだし、分かんないものは、そう、分かんないものは、
うん、
分かんないって言えばよくて、たまに分かんないものをつまんないに言っちゃう人めっちゃもったいないなと思うし、むやみに敵を増やしてるなってすごい思うから、
うん、
全然人だから好き嫌いもあるんだけど、その、
うんうん、
自分がやっぱオタクだからこそ、自分の好きは誰かの地雷かもしんないし、
まあね、
自分の地雷は誰かの好きかもしんないという思いやりを持とうぜってすごい、なんかあったわけじゃないんだが、
うんうん、
ちょっと思ったね。
ああ、まあね、受け入れようぜみたいな。
そうなんだよ。なんかやだな、2回連続でそんななんかあっさい松陰寺みたいなことを言って。いや、いいの、そう、好き嫌いはあっていいんだけど。
うん、いいね、人だから。
そう、嫌いなことの話をするよりかは、
うん、
あの、好きなことの話をしていた方がみんなハッピーだよね、とは思う。
なんかそういうセリフもなんかあるよね。何が嫌いかよりなんか好きな
こと。あ、何が好きかで自分を語れよう。
そうそうそう、
ある、ある、ある。
まあそうした方が前向きな気持ちにはなるわよね。うふふ。
そう。だからこの回はめっちゃいい回ってこと。
いい回ってこと。
そうなのよ。
そういうわけで、まあ、ね、言いたいことも言えただろう。
言えた。こんな世の中。
ポイズン。
ポイズンじゃなくなった。
ノーポイズンで。はい。というわけで、じゃあ今日はこの辺で。
はい。
今回は、以上です。皆さんからのリアクションお待ちしています。LINE、ツイート、Google フォーム、何でもとっても嬉しいです。
カニタマのツイッターは、@deer_no_matter で覚えてください。
私、タソのツイッターは、nofr_taso、ネオフロ、タソですね。ネオフロは、あの、アルファベットの頭文字でネオフロ、タソです。はい。
イェイ。
感想ツイートは、ハッシュタグ、ひらがなで、ネオフロで、よろしくお願いします。
はい。
それでは皆さん、良き毎日をお過ごしください。バイバイ。
バイバーイ。